主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。アブラハムはイスラエルの始まり、正確に言うとそうじゃないのかもしれないけれども、イスラエルの始まり、イスラエルの父祖とされている人物ですね。イスラエルっていうのは、ヤコブに与えられた別名ですので、アブラハム、イサク、ヤコブ、三代後にイスラエルと名乗り出すわけですが、まあそのイスラエルの、ヤコブのおじいさんにあたる三代前ですから、まあ結果的にはイスラエルの祖で間違いはないだろうと思います。だこのアブラハムというのはずっとアブラムという名前だったと知られているわけですね。このアブラムという名前とアブラハムという名前、日本語では歯がつくかつかないかぐらいの違いですが、意味がだいぶ違うと言われているんですね。アブラムというこの意味は偉大な父だ、偉大な父ということを表している、そういうふうに、まあ、書かれている本があります、まあ、学者さんがそういうふうに唱えているということでしょうよね。偉大な父ということは、つまり、まあ、イスラエルの先祖であるというだけではなく、父祖であり、それにふさわしい、まあ、人格者だった。そういう偉大な存在だったと考えられていたということだと思いますし、その、まあ、偉大な父と褒めたたえられるにふさわしいと言いますか、そう言われても、大げさでも何でもないぐらいの彼の、まあ、生涯だったろうと、彼の足跡にそれは現れているんだろうと思うんですね。彼の生涯をもって確かに彼は偉大であったということを言っても間違いではないだろうということです。ところが聖書はこのアブラム、偉大な人アブラムに対して、まあ、改名を迫る、名前を変えろというわけですね。まあもちろんそれは今日読んだ箇所よりはずっと後ですね。12章今日読んだんですが、17章になって初めてその神によって改名が迫られるという場面が出てきます。こんなことが書かれてるんですね。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とすると、こう神がアブラムに対して言うわけですね。で、そのアブラムという名前を捨てて、アブラハムという名前に変えなさい。その新しい名前は、多くの国民の父という意味であると、神自身が示したと書かれているんですね。で、その、個人的な感覚から言うとね、この偉大な父という呼び名から多くの国民の父とされる、これって降格人事じゃないかと思ったんですね。偉大な父の ただの多くの国民の父になってしまうっていう、それはこうなんかね、まあ、ちょっと上昇志向で申し訳ないんですが、係長が課長部長になっていく方向と真逆じゃないのって思ったんですよ。偉大さが取られてしまう、単に多くの国民の父であるというふうになってしまうというのは、そうしろと神が迫るというのは一体どういう意味なんだろうなと悩んでしまいました。まあ、しかし、聖書は、アブラハムという、アブラムがアブラハムになって、多くの人の、まあ、尊敬を受ける存在になったという、最も大きな理由をここにきっと書いているということなんだろうと思ったんですね。それは、 つまり彼の人格が認められてというか、それが称賛されて、その人格ゆえに偉大な人間になったのではなくて、神の招きに応えて全くその人間的には不可能なところに召し出されていって、しかしそれを受け入れたことによって、つまり聖書が言う、あるいはそのパウロが後に言うように、信仰によって多くの者の父と呼ばれるようになったんだと。つまり一人の人の人格ではなく、神の働きとそれに応じる信仰によって多くの人の父になったという、その質的な変化が名前の変化に現れている。聖書はそういうふうに告げているのかもしれない。だからこの名前が単に歯が一つ入るか入らないかの違いは、聖書においては非常に大きい。解明の物語が信仰の物語にこうなっているんだ。そういうことがここに書かれているのかもしれないなと思ったんですね。このアブラム、後のアブラハムは主の言葉を信じて生まれ故郷、父の家を離れたと書いてるんだけれども、どうして彼はね、旅に出なければならなかったのかということがこう聖書には書かれてないんですね。必然があって旅に出たのではなさそうだっていうことですよ。もともと彼の一族はカルディアのウルに住んでいたわけで、まあアブラムの父であるナホールが、これ彼も実は一族を離れて旅出てるんですけども、一族を連れてハランに移り住んだのが起源だと、まあ、今日読んだ箇所の前には書いてあるわけですね。でそのハランでナホールの一族の一人としてアブラムは非常に豊かな富を得て、多くの家畜にも恵まれ、奴隷も多く得ていたと。つまり人間的に見たら何一つ不自由なく幸せな暮らしをそこで営んでいたわけですね。しかしある日、その幸せな日々に神が介入してくる。そして全てを捨てて旅立てと、まあ捨ててはいないんだけど、カルデアのウールを捨てて旅立てと、そういうふうに命じる。しかもその意図について、神の意図については何も告げない。どうしてそこを捨てなければならないのか、どうしてそこを出なければならないのかという理由が書かれてないんです。で何にも知らされないまま、父や兄弟たちをそこに残したアブラムは旅立つことになったわけですね。でここでとても大事なことは、ハランにいたアブラムのことを神はやっぱり愛してたんだと思うんですね。旧約聖書の神というのは実に明快で、その性質をこう聖書は書いているわけですが、それは信じる者に報いる神ですよね。神を信じるのであれば報いてあげるよっていう、そういう神。それが極めて明確だからこそ、人々にとってはその逆もまた真であって、その逆ということは、豊かに報いられている人は神に愛されているんだ。で、その真逆、豊かに報いられていない人は神に愛されていないのだっていう、そういうことでしょ。それは非常に明確だった。我々はね、こう見えないものは見えないのですよ。その人の信仰心とかね、その人の忠誠心とかね、そんなものは見えないんですよね。見えないから 例えばその人は豊かであるということが、その見えない部分を指し示していると考えるわけです。あ、豊かなのはもちろんその人が立派なんだけども、神がこの人を愛しているからますます豊かなのだねと考える。豊かでない人はどこか神に嫌われる存在なのだねと考える。まあ、思いっきり分かりやすい思いっきり分かりやすいですよね。で、まあ、この思想というのは別に、ああ大昔の人ってそんなもんよねで済まない。今も生きてるわけでしょ、ね、だからその信仰心を表すために、例えばこのコップが800万円とか言って買うわけですよね。800万円でこれを買うということが信仰の表れだからでしょ。全財産を自分の信じることのために費やす、その行いそのものが信仰だと現れるから、まあもちろんそのことによってその教会内での地位が上がっていくわけでしょうからね。まあ実質的にもプラスになるのかもしれない。そうやって騙される人が未だにたくさんいるわけですよね。我々はそういう考え方にやっぱり弱いんだと思いますよ。どうしたってこの旧約の解く神の性質、明らかに神が愛している人には神は報いてくださるっていう、そうじゃないと安心できない。私たちの中にもそういう思いはきっとあるんだと思いますね。だからアブラムはハランで神に愛されて多くのものを得て豊かに暮らしていた。あ、神はアブラムの味方なんだということがもう明らかだった。しかし神はアブラムが波乱にとどまり続けるということを許さなかった。アブラムに何か落ち度があったからそこを出ていけと。まあね、失楽園の物語じゃないけど、リンゴの木の実食っちまうからさ、エデンの園を追われるんだよみたいに、アブラムが波乱を追われていくわけじゃないんですよね。アブラムには何の落ち度もないにもかかわらず、波乱という土地、を捨てなければならない。そしてハランという土地が、後で出てきますけどね、甥っ子のロトが住んだところはもう硫黄が降ってきて町が燃えてしまうってい こう罪にまみれた場所だったっていうような話になるけども、ハランがそういう罪にまみれた場所だったから清く保つためにその地を捨てなければならないみたいな、波乱にも何か落ち度があるということもない。全く何にもないわけです。全く何の理由もなく波乱を捨てて旅立たねばならないわけですよね。そしてその神の、まあ、なんか言いがかり的な呼び出しに対してアブラムは従うわけでしょ。でその従う様をキリスト教は信仰だとしてきたわけです。行く先も知らないで夢に現れた神の言葉に従うということは、まあ、信仰という表現以外に呼ばざるを得ない、他の言葉が見当たらないっていうのも、まあ、事実だし、しかし理由も知らされずに旅立たねばならなかったとしたら、それは一体何だったんだろう。それはもう旅立つことが必要だから旅立ったっていう以外にない。神はアブラハムを導き出して旅立たせなければならないっていうことが理由であり結果であり、それが全てだったとしか言いようがない。他に何か理由があっての旅立ちじゃなくて、旅立つことが理由で目的で全てであったと、そういうふうにしか言いようがないわけです。で、歴史のこう過ぎ去った過去のこととしてそれを見た場合、もし神が波乱で幸せに暮らしているアブラハムを呼び出すことをしなかったなら、アブラハム、イサク、ヤコブの神と唱えられるということはなかったわけですよね。 アブラムは先ほども言いましたように、その土地で幸せに暮らしていた、豊かに恵まれていた。そしてその、まあ、恵まれるにふさわしいだけの人格者でもあっただろう。それは、まあ、類推だけどもそうなるわけですけど、波乱で知らないもののない人格者としてのアブラムは、そこに留まっていたら、そうやって名を残すわけです、やはり。偉大な父だったっていう。その名声は確実にもう彼は手にしていたんだと思いますよね。で、それはもう、そこに留まり続けたら、それはもう確定しただろうと思われます。ただ、その場所でのみ、アブラムという立派な人がいたで終わっていた話ですよね。そうではなく、まあ、ディアスポラのユダヤ人として生きてきた、異邦人の使徒として立てられたパウロが、彼こそまさに私たち全ての父ですと、今日もローマの信徒の手紙に書いてるんだけど、私たち全ての父、アブラハムはそういう人だと彼が言い切る。それができるようになったのも、アブラムが波乱を捨てたからでしたよね。旅立ったからですよね。アブラムが人間的には何の理由も落ち度もなかったにもかかわらず、幸せに暮らしていた波乱から旅立ったという、その事実がなければ、例えばこの極東の小さな島国で全人口の 1% にも満たない信徒の群れを形成しているこの私たちにとって何の関係もない人になってしまう。というかそもそもそういう信仰さえ起きないかもしれないっていう。そういう事態ですよね。彼がここまで関わりの深い、切っても切れない存在となることなどありえなかった。75歳のアブラムの決断がなかったら、何千年も後の私たちの信仰もなかったかもしれない。何がしかの縁を結ぶなんていうことはなかった。そういう決定的な出来事だったんだと思いますよね。だから、まあ、血縁としては別にアブラハムの血縁でも何でもないけれども、信仰によってやはりアブラハムは私たちの父でもあるわけですよ。そういう何がしかの縁が結ばれている。結ばれるに至ったのは彼の決断と信仰があったからだ。その決意によって私たちは何の、なんていうか、報償を得るのにふさわしい働きも何もないにもかかわらず、神の祝福を私たちも受けることができると知らされた。本来受けることのできなかったはずである私たちがその祝福を今受けているとしたら、私たちはその事実を一体今からどうしよう、どうしようというのでしょうか。私たちはその祝福を受けているという事実を私たちの中に閉じ込めて、自分たちが存続するという、ただそのことのためにだけ、この祝福を用いるのか、そうではなく、私たちがそうだったように、私たちとは縁もゆかりもないと考えられる人々にも、この祝福に預からせるために、神様の召しに応えて旅立つ人々となるのかどうか。多分今、アブラムがアブラハムになったという話を聞く私たちに問われているのはそのことだろうと思うのです。私たちもまたアブラムのように神の召しを受けて旅立つのかどうか、一歩踏み出すのかどうか。先週、私たちは今はもう眠りについている人々を思い起こす特別な礼拝を捧げました。思うに、彼女ら彼らも、確かにアブラムのように、何かを捨てて、神様の召しに従った人々でありました。そしてその旅の途上で、あるいはその決意の途上で、 神様はそれを良しとして、彼女が彼らを、まあ、天に引き上げた。みんながみんなね、ああ天寿を全うしたねっていう亡くなり方じゃないのですよ。ないのだけれども、それは多分きっと私たちが信じるのに、神がその時を彼に、彼女に与えたんだろうと、そしてその時に召されたんだろうと、そういうふうに思いますよね。それが終点まで来たから、立派に歩き通したからの報奨ではなくて、その途中であったとしても、あるいはその決意をしたばっかりする前だったかもしれない、にもかかわらず神はその人にその時をやっぱり与えたんですよね、きっとね。振り返れば、彼らにやはり信じて踏み越えるっていう旅立つ決断を与えたのも神であった。それゆえに私たちは、彼女は彼らを通して神の祝福を受けるものとされていった。私たちは彼らにやっぱりつながって祝福を受けるものであるという確信をますます確かにされた。そういうことだったと思いますね。アブラハムは父の家を離れて約束の地を目指した。イエスは故郷ナザレを離れてエルサレムに向かって十字架にかかった。パウロはエルサレムを離れて地中海世界に命を懸けて進んでいった。私たちもまた一人の信仰者として振り返れば、それぞれの絆を離れて神の召しに応えた瞬間があった。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。その声を、今まさに私たちに語りかけているその声を改めて聞くものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私たちはあなたに従う旅の道を選びました。そこに行くばくかでも私たちの信仰をお認めくださるのであれば、どうぞ私たちの営みを祝し導いてください。地上で許されている命を誰かのために使うものとなりますように。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。